ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第117回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、年明けてから2回目、まあ、この話を聞いてる人はもう3本撮りの2本目ってのはもう分かってると思うので、なんですけど、はい、今日も引き続き、浅野若菜さん来てもらってお話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、まあ、前回ですね、こう自分の今の、ね、所属している会社のこととかいろいろとお話をいただいてですね、僕自身こうすごく、なんだろう、まあ、感動したっていうところから大げさに聞こえるんですけど、ちょっと今までの出演者の中にはいなかったようなタイプで、当然我々とも全く違うし、
そうですね、本当に、
はい、なのですごく面白く聞かせてもらってたんですけども、まあ、このラジオ、あくまでもこう筑波大学っていうのを、まあ、シャブにして、いろんな変な人のお話を聞いていこうっていう、そういうふうなラジオですのであれなんですけど、浅野さん自身こう、まあ、当然、まあ、前回の話の中でも出てきましたけど、筑波に大学から学部から入られてですね、今があると思うんですけど、大学、筑波大学を意識したのって大体どれぐらいからですか？
難しいですね。まあ、でも受験高校生の時ですよね。はい、
うん、じゃあそれまでは特にこう、まあ、大学にはまあ当然
かなって感じです
かなっていうふうな思いがあったと思うんですけど、具体的に考え出したのが、
そうですね、それ以前は先生になりたかったので、この先生になるんだったら、茨城大学だなって思ってたって感じでした、それまでは。
ああ、なるほど。
はい。
ご出身がですね、こう、まあ、県内、茨城県内なので。
すごい。じゃあ、ちょっと、ひどいのは、はい、一部で、非常にグローバルな歩みをされてますけど、海外とか、グローバルっていうとこと接点は、高校時代、もしくはその前からあったんですか？
一応日本生まれ日本育ちなんですけど、なんか親の方針で小さい頃からあのアジアの新興国とかに時々行くことがあって、で、そこでなんかその異文化とか、まあ、その経済的な違いとかを感じる、まあ、考えることはよくあったって感じでしたね。で、
そういう感じを見て、実際そういうものに興味は持っていったんですか？それともなんか海外旅行楽しい、イエイだったのか？
やっぱり、もともとそういうなんか、海外渡航経験があったから、例えばその、経済格差なり、その、機会格差の解消に教育かなと思って、それで先生になりたかった。
なるほど。
ですね、はい、はい。
あ、そこが、海外に出た結果、これは大事なのは、教育だで、そこが、教育だにつながって先生っていう進路だったんですね。
あ、そうです、もともとは、はい、そうでした。
それで行くと、茨城大学の名前は出たんですが、筑波は出なかったんですが、そのあたりはその高校3年生の進路の話とかの時はどんな感じだった
の？は、その高校が結構、地理的に筑波大学が近かったのもあって、まあ結構その、いろいろ影響されて、で、まあ、その当時の自分の、点数的な意味でも、もう少し頑張れって言われて、であとは、家から一番近い国公立だったので、
それ意味が、意地から一番近い。
いいんですよね。僕らの関西なんで、二人とも。
あ、そう、関西、逆に、なぜ関西から、
いや、僕、
筑波大学まで春まであった
の？僕は、来て、カートは柔道したって来て。
僕は柔道したから。僕は柔道
した。じゃあ、これも皆さんに聞いてるんですけど、ぜひ正直にお答えいただきたいんですけど、高3の最後の判定は、
もしの
判定は、筑波大学どうだったんですか？
はい。B か C だったと思うんですよね。そんな良くなかった。B だったかな？忘れちゃいましたね。B か C です。
でもまあ、あれですね。ここに来てる中だったら高い方になるんですけど。
そうです。
ここに来てるとほとんど C 以下なんで。
あ、そうです。
いや、加藤さん、僕も普段言ってるけど、僕は一応最後の方 B 取ったからね。
あ、じゃあ、それでは、一応、いや、現役で、だから、あれですよ、高校生頑張れって伝えてるんですけど、まあ、手が届く範囲にはあって、その中で碑文を選ばれたのは何でですか？
確かに。
あ、私、人文と碑文で迷った、国際化で迷ったんですけど、その、海外周りも興味があって、で、教員免許が取れるところ。で、 何だったかな、国際は当時ちょっと数学ができなすぎて無理だってなって、うん、で、人文か非文ってなった時に、その、うん、人文だと言語学っぽい感じだなって思って、
うんうん、はい、そうですね。うん、
ですよね。で、非文だと、その、英語で英語なり何かの言語で、その、何かの別の学問を学ぶっていうのが、その知り合いの人とかから言われて、で、非文の方がやりたいことに近いなと思って、で、非文を選んだんです
。なるほど。ちなみにその時の先生は、やっぱ英語の先生ですか？なりたかったの
は。あ、その時はそうですね。英語の先生になりたかったです。
それで、無事、筑波に現役で合格されたということですかね。
はい。
現役で入られた後なんですけど、大学1年生、2年生、まあ、地元から近いっていうことなんで、そんなにこの、なんだろうね、そういう、ところのギャップはなかったと思うんですけど、大学1年生や2年生はどのように過ごされてたんですか？
1、2年生は、まず、剣道とチアリーディングをしてたので、だいたいそれやってて、で、あともう、教職の必修と、ちょこっと専攻みたいな感じで、だいたい追われて終わっちゃったって感じなんですけど。
剣道とか、チアはサークル？部活？
あ、そうですね。剣道は同好会で、チアは、応援部入ってて、
すごい。
で、まあ、ちょこちょこ合間に、海外プログラムとかに行ってっていう感じでした。
あ、ちなみにそれどちら行かれたんですか？
あ、は、場所だとオーストラリアとか、うん、1年ですよね。1年だとオーストラリアと、
うん、
あとアメリカとマレーシア、シンガポールと、どれくらいなのかな？そうですね。パッと出てくるのはそのあたりぐらいです。
なるほど。じゃあかなり、多忙な1、2年生を過ごされたって感じですかね。サークルやって時々海外行ってなんで。
そうですね。取捨選択。
選んで自分のやりたいことにこう打ち込まれたっていう感じなんですね。
はい。
なるほど。で、それがあれ、なんか先ほど一部ではおっしゃってましたけど、留学もされたってことなんですけど、そのあたりは留学はもともと行きたいとか行こうって思われたのはいつなんですか？
留学は、はい、大学入った時からうっすら考えてたんですけど、うん、ちょっとその家族とかとも話して一回行かないかなと思ってて、だったんですけど、うん、いろいろな、また、心境の変化を経て、4年次で行きました。
ぜひその心境の変化をぜひ聞きたいんですけど、
ね、
何があったんですか？
大学在学中に、日本で海外のことを勉強していく中で、やっぱりその一回自分でちゃんとその身を海外に置いて勉強したいと思ったのが一つと、それが一番大きな心境の変化で、そこでその発見、身につけるとか学ぶことは、その言語能力だけじゃなくて、その、人間性的な意味でも、まあ、例えば先生になったとして、還元生きるものなんじゃないかなと思ったっていうのがあった。で、あとは、なんかプラクティカルなことを言うと点数が取れたからっていうのもありました。
なるほど。まあまあ、それ大事ですよね。点数でなくて、英語圏だとね、断念せざるを得ない学生さんたくさんいるので。で、実際行かれたのが4年生っていうのは結構思い切って、
そうですね。
3年生で行くじゃないですか。
そうですね。教職あったので、教職優先してて、で、教職実習やってから行ったって感じでした。
結構、タフなスケジュール
ですよね。6月、7月にやって、9月から飛んだみたいな感じですか？
あ、そうですね。ほんと終わってすぐに、教材受けないで行こうと思って行って、ですね。
うん、
ちょっと待ってね。じゃあ、留学に行くまでは、行く前は、将来の進路は学校の先生だったのか？
そうですね。ほんとギリギリまで学校の先生で、あ、だからそれもあって、4年次で教育実習行って、そのまま、採用試験受けて、なろうと思ってたので、留学はしないつもりだったんですけど、うんうん、まあ、さっきのような、
理由で。
点があって。
これね、ちょっとぜひ聞きたいんですけど、そこまで行って、まあ言うたら確実に卒業伸びるじゃないですか。
はい。
ね、絶対伸びるじゃないですか。
はい、
っていうのは、親御さんと話し合って一回辞めたっていう中で、その親御さんをはじめ、周りの方は、留学に行くっていうことに関しては応援してもらえたのか、ないしは説得をしなきゃいけなかったのかというと、どんな感じだったんですか？
ああ、でも家族は結構説得しました。初心表明みたいな、レポート出しました。
え、何書いたんですか？大
体ですけど、まさに先ほどあのお話ししたような、あのこの英語圏のどこどこの、どこどこに行くことによって、言語能力はもちろんですが、何々の人格が磨かれると思っており、それは今後の教員生活に有益だろうと思いました。
それをお父さん、お母さんに提出して。
提出しました。
それ、おもろいですね。おもろいですね。それでお父さんお母さんはもう納得して受理されたんですね、最終的には。いろいろそこで問答はあったんですよね、以上
に。そうですね、最終的には。
口頭審査があって。
口頭審査があって。
口頭審査ありました。
無事キャスターが降りて。
3回ぐらい面談がありました。
3回すごいね、それも。だからそれくらい、まあ、もともとの進路から考えたら、まあ、普通取らない選択ですもんね。当時そこに迷いとか、なんていうのかな、不安とかっていうのはなかったんですか？
あ、そうですね。まあ、迷ったんですけど、やっぱりその、卒業して教員になっちゃったら、ちょっとなかなか行くのも、それはそれ大変だろうなと思って、だったら学生のうちに1年伸ばしてでも、っていうのはありました。
でもそれってその教育実習に行く前から多分計画してなかったらいけないですよね。
はい、あ、そうですね。4年、あ、いつだったかな、半年だか1年前ぐらいに本当に思い始めて、はい、半年前ともあれか、あの出してる時か、出してる時、うん、
半年前は間に合わないみたいな、ね、そうですね、1年ぐらい前から。
あ、1年前
から。なんでこの質問したかっていうと、まあ、僕も含めてなんですけど、4年生になった段階で、まあ、教育実習行って教材受けようっていう腹積もりでいたんですね、僕も。それがどっこい教育実習行って考え方が大幅に変わるという経験を僕はしてまして、うんうん、でこのラジオに出てる人結構実は
いるんですよ。
そういう経験をしてる人が多くいて、まあ、良くも悪くも学校の現場っていうものを見た際に、こう自分のなんかこう腹の中にある思いというか、そういったものにこう火がついて、そこからこう違う進路に向かって進むっていう人が、まあ、僕含めて数人このラジオの出演者にはいるんですよ、うんうん、なんかそういう風な感じかなと思ったんですが、ただスケジュール考えると、でも教育実習行ったから留学につながったっていうよりか、多分その前からこう計画されていて、
計画というかね、
タイミング的に教育実習終わってからなったのかなっていうのは。
そうですね。あ、でも、留学はそうですね。もともと、その、教育実習の前から考えてて、で、ただ、確かにその、教育実習を経て、その進路に変化があったっていうのはその通りで、入学しても帰ってきたら教材受けて教員になろうと思ってたんですけど、教育実習やってみたら、やっぱりその、今、その、カートさんおっしゃったような、その、やっぱりちょっとその、文科省から降りてきた、その学習指導要領があって、で、それをやっぱり実行するしかなくて、で、特に公立の学校だと、その、ある程度公平性とか、みんな一緒に、同じリズムで、同じ内容でやることが、やっぱり求められたりもして、ってなると、まあ、それはその、公立の教育だから、それはそれで、当然と思うんですけれど、でも、それで、私が、その、まあ、やりたいというか、その、正しいと思うところにはいけないかもしれないと思っちゃった。で、留学した後に、結局、変遷があって、民間企業に行っちゃいましたっていう。
なるほど。
はい。
いや、それはまあ、なんか、すごく、まあ、このラジオに出てる人だからなのか、あるいはまあ、我々の近くにいる人だからなのか、わかんないですけど、なんかそういうふうに、こう、思いがあって、なんか進路にね、こう、まあ、教育実習を行ったから、なんか、よく思うかも、教員にならないっていう。まあね、笠田さん結構多いですよね。
多いですね。まあ、あと、もう一個お聞きしたいのは、まあ、留学をされるし、そのタイミングなんで卒業が伸びるわけじゃないですか。だから、この同期とは完全にそのタイミングでの、その、まあ、足並みが揃わなくなりますよね。言ってしまえば。
はい。
あれ？
うん。聞こえてますよ。
ね、聞こえますよね。で、そこに、そこに関するその不安感とか、いうのはなかったですか？その同期から言うたら卒業が遅れて、その当時の時点
で。あ、でも、そうですね。それはまさにあって悲しかったです。だから、私が4年次の夏に行っちゃうときは、同期の子たちはみんな卒業しちゃうので。
そうですね。帰ってきたら誰もいないですよね。
そうですね。ただでも、留学中も、頻繁に連絡を、みんなくれたりとか、電話とか、メッセージをしたりしたので、うん、逆にそれはそれで、仲が個人的には、深まったと思ってます。
なるほど。
卒業してからも、たくさん会ったりとか、できて。うん、
まあ、そこの寂しさはあるものの、やはり最初の持ち、まあ、決済し、まあ、家族にプレゼンするぐらいですから、まあ、思いを持っていかれたと思うんですけど、実際その留学の1年間の生活っていうのはどんな感じでした？思った通りだったのか、思ったようにいかなかったのか、まあ、そのあたりも含めて1年間振り返っていただいてどうですか？
そうですね。あ、でも、その、思った通り、やっぱその、1年の時で何をというのはあるんですけど、やっぱりその、ものの見方が結構やっぱり変わったなと思ってて、うんうん、まあ、言語能力はもちろんなんですけど、その、なんて言うんでしょう、なんか、やっぱり自分、日本生まれ、日本育ち、日本国籍で、行政的な面でも、その、こう基盤がしっかりしている中で、の社会でマジョリティとして生きることと、まあ、その、留学先で、その、まあ、いわばお客さんの状態で、その、いろんなその社会的な基盤もほぼない中で、うん、ビザだけ、学生ビザだけでやる。でしかも人種的にも価値観的にも、その周りに全く同じものを共有、まあ、措置を共有する人がいない中で過ごすっていうのは、やっぱり、貴重な経験だったと思います。
どの辺にその難しさであったり、あるいはその貴重っていうのがあります。まあ貴重はまた、もちろん貴重なんですけど、どういった時にそういうことを感じる場面とか、ことがありましたか？現地で暮らしていて。
なんでしょう、いっぱいあるんですけれど、なんか、アカデミックなところで言えば、例えば原発に対する考え方とか、
うん、
環境に対する、捉え方みたいなとか、結構やっぱり日本で見ているものと、その海外で他の人と接して、話している時では全然違ったっていうのもあったし、
うんうん、
あとは、やっぱりその、ジェネラルにその、なんか人生に対するなんか捉え方とか考え方みたいのもやっぱりその、例えばキリスト教ベースの考え方だったりだとか、まああるいはキリスト教じゃなくても何かしら宗教とかビリーフがあって、それに基づいて行動してる人たちと、まあ我々は基本季節は気にすれど、あんまりそんなにその神様の存在とか気にしたりしないので、そういうところも違ったりとか、まああとはすごい具体的に言っちゃうと、みんなパーティー好きだなと思いました、
うん。なるほど。まあ、パーティーは好きでしょうね。そう、やっぱり変化の中で、一番ご自身のメンタル面、ないしは考え方で、まあ、いろんな経験したっていう中で、一番、まあ、それが多分、その経験を経ての、進路決定につながっていくと思うんですけど、帰国をするときに、一番自分の中で、あ、ここが私は変わったな、と思うところってどこですか？
どこだろう。やっぱりマイノリティとしての経験かなと思います。とか、日本って日本国籍を持って生きるのがどれだけ便利なことなのか。
うんうんうん、
で、それ、その便利で、かつその、まあ、社会的な面でもそうだし、例えば文化的な面でもご飯とか、価値観とかを共有している、まあ、ある程度慣れ親しんでいる環境の中にあって、で、それがどれだけ自分の、心の、その安定とかにつながっているのか、で、それを、が自分のアイデンティティなんだなというのもすごい思った、っていうのがやっぱり一番、改めて感じたというか、ところです。
なるほど。普段、今まで何のあれもなく感じて、享受していたことが、実は当たり前ではなかった。
そう。まあ、もともとちょっと感じてはいたんですけど、やっぱりその、改めて、身を、置く場所を変えたら余計に思ったなっていう感じでした。
なるほど。で、そのあたりでご帰国をされたのは、同級生がみんな卒業しちゃった後の5月とかですか？
あ、そうです。5月ぐらいにちょうど、はい、入ってきて。
うん。あと、教員採用試験受けれそうなんですけど、そこで進路決定にてどんな変化があったんですか？
それは、留学前の教育実習に遡って、さっきの話になっちゃうんですけど、うん、ちょっとその、うん、教員になろうと思ってたけど、教員だと自分のやりたいこととちょっと教育に関心はあるけど違うかもしれないと思い、留学中に、じゃあ例えばその、なんでしょうね、例えばその、まあ官僚になって政策からやるのか、それとも、もう民間企業にまずは行って、ちょっと自分のスキルを伸ばすのかっていうのがあって、
うん、
で、うちもしばらく準備してたんですけど、結局校舎を取ったっていう感じでした。
うんうんうん、そこはなぜでしょう？
一番、二つくらいあって、一個は留学中にちょっと、試験勉強するの、もったいないなと思っちゃったんですよね。
うんうんうんうん、
せっかくいる、で、しかも一年っていうリミットがあるのに、試験勉強も かなり能力を割かなきゃいけないので、それをやるのはちょっとなと思っちゃったのと、うんうんうん、あとはその自分の性格とか、その時時点での、能力上、うん、一度仮に今後、パブリックセクターに行くとしても、ちゃんと民間企業でビジネスの経験、実務経験を積んだ方がいいなと思ったっていうのが、あって、まあ今は、民間企業に行きました
ね。民間の、じゃあやっぱり学校の先生になるにあたって、民間企業で働いたことってどういう価値になりそうかなって思います。それは今の時点の考えでもいいんですけど。
そうですね。教員になるっていう点だと、ちょっと自分が教員やってないのにあれなんですけれど、
想像で全然大丈夫ですよ。
ほぼ、ありがとうございます。ほぼ多くの人が、自分が教育機関を出て、ストレートで先生になるっていうのが多くて、で、個人的には、教科教育のスペシャリストとしては、それはそれで正しいけれど、キャリア教育とか、人格面での教育ってなったときに、教育機関しか知らない人たちから得られるものは、うん、やっぱり制限がかかってしまう。うん、で、まあ、特にいろいろなキャリア教育とかをしたいのであれば、他の分野の経験がある人と、まあ、先生じゃなくてもいいと思うんですけど、積極的に交流して、まあ、学生さん、生徒さんに、そういう機会、視点があるんだなっていうのを知ってもらうのが必要かなと思っていて、まあ、そういう点で、民間企業から、ごめんなさい、行くっていうのは、意味があることかなと、個人的には思ってるんですが、ストレートももちろん大事だと思います。
この辺は専門家の川さん、いかがでしょうか。
いや、それね、本当、僕も学生によく言ってて、なんで君たち先生目指してるのっていう話するんですよ。うん、で、君たちね、振り返ってごらん、自分の人生を。今まで出会った大人の数数えてごらん。多分その人たちの多くは、先生って呼ばれる仕事でしょ。病院の先生、接骨院の先生、学校の先生、ね。先生って呼ばれる仕事だよね。君たちは圧倒的に社会の経験が乏しいんだって。って話をよくするんですよ。だから、僕、教職の授業担当してるんですけど、授業の1回目が、まあ、自分の調べられる範囲で、いろんな会社とかの、会社の名前を出さないで、年収とかいろいろ出して、で、この中であんたたちは教員になりたいって言ってるけど、本当になるの？そういう話から始めるんですよ。で、今言われたことって本当に僕もすごく問題意識を持っていて、だからこそこういう取り組みしてるんですけど、教科教育、まあ、どんな教科も、やっぱりある程度実践を積み重ねていかないと、ね、それなりのレベルに達しないし、で、ある程度勉強しないと、その実践を使いこなすだけの理論も手に入らないし、まあ、行ったり来たりもしなきゃいけないので、すごく難しいんですけど、ただ一方で、教科教育のスペシャリストだけいるのが学校じゃないので、うん、なんかそういったところで、いろんな経験積んでほしいなっていう思いを普段から持って、まあ、そういう思いがあって、僕もこの大学の教員になってるところもありますから、なんかこう、今の話を伺ってて、そうだよね、そうだよな、すごい同意というか、納得しながら、話が伺いました。
なので、一応専門家の方からも太鼓判をいただいたということで、うん、あれなんですけども。じゃあ、それで帰られて、5月に戻ってきて、実際の卒業はいつになったんですか？
実践卒業はその次の年の3月ですね。
じゃあ、そこから普通に就職活動をじゃあ始めようとなったときに、なぜ今のような業界に入るっていうことを決められたんですかね。
そうですね。なんか、これ言うとちょっと会社の人にあれなんですけど、やっぱりパブリックセクター、それこそ教育とかには関心があって、で、いつかはやっぱりそっちの方で何かができる人間になりたいってなった時に、まあ、そこにつながるような能力を身につけられるところってなると、ある程度もう、まあ、コンサルなのか、まあ、IT なのかとか、だんだん絞られてきて、で、その中で、っていうところが今に至ります。
なるほどです。
結構そのコンサル業界も、まあ今でこそ採用が増えている、新卒の採用が増えている業界だとは思うんですけど、当時ってそんなにたくさんと、まあ、御社はちょっとわかんないですけど、というところがあるので、結構就職活動タフだったんじゃないかなと想像してるんですけど、いかがですか？
そうですね。もともとまず普通の就活のサイクルに間に合ってないので、夏、秋ぐらいで就活をしてたので、どうなんでしょう。なんか普通の就活と比べるとどういう風にあれなのかなんですけど、まあでもそうですね、卒論と並行してるっていうのが結構一番個人的にはきつかったです。
どのあたりこう工夫してやられたんですか、その辺。
なんか、なんか卒論で文章を書くのと、就活で使うの結構違うと思ってて、なのでちょっと切ってやってました、その時間を。その、この時間はこっちやる、この時間はこっちやるみたいな風にやってました。
なので、まあ、そのあたりも両立させながら、最終的にはいくつかある選択肢の中で、まあ、今の会社を選ばれたっていうことだと思うんですけど、でそれでちょっと最後のぜひお聞きしたいのは、3月に卒業をされるんですけど、入社は9月で、半年ほどこのギャップというか、時間があったんで、それは自分で意図的にそうされたのか、なんかその半年間の空白の時間ができるっていうことですけど、そこについてはご自身どう捉えられて、またその期間どう活動されたのかなみたいなことを教えていただければと。
一応その、4月入社の他の内定もあったんですけど、その当時持ってるとき、なんていうかその選択肢の中から、その、まあ、ここの会社にしようって決めて、で、その会社が早くて10月っていう話だったので、まあ、ちょっとサイクル、就活サイクルから、後ろになったのもあって、なので、まあ、半分自分の意思、半分は、まあ、それしかなかったっていうのがあり、なんですけど、まあ、個人的には、その、間の半年の間で、巫女さんやってまして、なので、それは、その、自分が、やっぱり、その、改めて日本文化、日本人としてのアイデンティティを、感じ、まあ、再認識した後だったので、留学から帰ってきて。で、まあ、日本文化の、まあ、根底に流れる、ちょっとすいません、なんかこんな話ばっかりして、神道ってやっぱり興味深いなから、神道ちょっと勉強したいなと思って、で、まあ、巫女さんバイトやってたから、入ったっていう。
なるほど、なんか半年間はそこで海外じゃなくて日本に目が向いたんですね。
あ、そうですね、なので、そうですね。あ、ただまあ、その間もなんか なんか海外行ったりはしてたんですけど、まあ、基本はそうです。に行って
実際その半年間はご自身過ごされてどうでした？やっぱ有意義でしたか？
あ、すごい有意義でした。その神道もまた自分はちょっとそんなにすごく詳しくなれたわけじゃないんですけれど、その、うん、一つ一つのお作法とか所作とかお祭りとか神様に対する考え方姿勢とか日々のその、うん、まあ神職の方とか巫女さんとしてのその仕事の中に全部入っていて、すごい興味深かったですね。鈴がどういう意味を持っているのかとか、お掃除をすることがどういう意味があって、それの順番はどういう考えのもとに決まっているのかとか。
いやー、本当に。いや、なんかそこはすごく貴重な。なんかね、ともすれば、そこも言ったら、同じタイミングで社会人になる人と、まあ、足並みは揃ってないんですけど、どうなのかなって思って聞いたって感じですか。
いや、でもなんかね、こう、足並み揃うことってね、なんか、そんな意味なくちゃないよね。
そうですね。なんかそれは私もすごい思うところで、はい、特に海外志向の人たちは、多分普通の日本のマジョリティの人と足並み揃わなくなっちゃうので、あんまりそこを気にしなくていいんじゃないかなと、今となっては思います。
なるほど。
なんか社会に出たの遅いですからね、そういう意味では。
そうなんです。私もそうですけど。
あ、そうなんですか。
ちなみになんてもうって感じですけど。
そうです
ね、いや、なんかっていう話も、こうやっぱりこのラジオの特性上、こう、まあ、いろんな経験してる人がいて、まあ、当然留学もあれば、まあ、大学院進学したり、まあ、休学したりとか、で、まあ、僕なんてなんだかんだ筑波に10年ぐらいお世話になったんですって、ようやく今年丸1年筑波に関係のない1年を過ごしたっていう感じなんですけど。なんというか、まあ、高校生とか特に大学生とかこのラジオのまあ主な我々のターゲットとしている層、どうしてもみんなと一緒にこうね、はい、卒業してていくみたいな感じのイメージをなんかロールモデルとして持ってるかもしれないんですけど、別にそれはロールモデルでは全くないし、だから好きに生きればいいんじゃねっていう、そういう風な感覚で多分このラジオに近しい人は思ってると思うので、なんかぜひそういう感覚をね、聞いてる人にも共有できるといいなと思って、はい、今そんな話しました。
はい。
はい。ではですね、卒業まで来たので、 次ですね、こう、今後に向けてっていうところの話を聞いていきたいと思います。で、さっきの話の中で、こう、まあ、教育には興味あるんですけど、っていうようなところをおっしゃってたと思うんですね。で、これってなんかデジャブ感があってっていうのは、紹介してくださった小松さん自身、そういう話してたんですよね。
そうですね、してましたね、はい。
で、まあ、同じ時期に同じ大学で、同じところで、まあ、過ごした仲間の声と、で、今回の浅野さんの声とどういうふうにこう思いが違うのか、あるいは思いが共通する部分があるのか、そういうところ興味あるので、はい、次回はその辺も聞いていきたいなと思っております。
そうですね。
そうですね。ということで、第117回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。